JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン。この番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来 JA 兵庫南がお送りします。改めましてこんにちは、谷五郎です。
アシスタントの西真理恵です。
西真理ちゃんはレモン好きですか？
レモン好きですよ。
ああそうです、はい、僕もレモン好きで特にね、
はい、
あのかえ皮まで食べられるんか、皮も丸ごと使えますよレモンで、
あ、はいはいはい、
あれにこだわってるんですよ。
お
というのもあのカクテル家で作るんで、
はあ、
あのレモンごと中へ入れてね、
はい、
食べたいわけよ、使いたいわけよ、
はいはいはいはい、
でもあの防腐剤とか振っとったらほら、
そうですね、
洗わなあかんよ、うんうん、でその皮も使えるもんって言うてたらどうしても国産になるんですよね、
うん、
はい、でも最近ねこの国産レモンがむっちゃ増えたんですよ、はい、そんなチェックしてないか。でそれ見たら大概広島ですわ、
はい、
今はもうレモンといえば国産広島みたいな、
ね、
イメージがあるんですけど、はい、で特にね広島のね尾道市の瀬戸田町、ここで、はあ、あの作られてるレモンが結構出てるみたいなんですよ、
はい、
でこの瀬戸田町というのはあの生口島と高根島っていう島二つ抱えてんねんけど、
はい、
ここで作られるレモンがねすごいですよ、年間で2000トン前後ありまして、レモンの個数で言うたらだいたい2000万個分や
て、2000万個
はこれすごい、これ全国のだいたい4分の1を占めてるんだそうです。
すごい、
はい、でその中でも特に気になるのが瀬戸田エコレモングループいうところが作ってるレモン、
はい、
ここがこのまあ言ったら皮まで食べられるレモンを作ってるらしいんです、
は
あ、はい、でこちらがね、2021年度の数字ですがおよそ600トン
作ってる、600トン、
うん、ということなんですよね。で、このね、まあ、皮まで食べられるレモンいうのが僕は重宝してるんですけど、
はい、
レモンちゅうのはじゃあ大体いつぐらいから収穫するのか言ったら10月から早摘みの収穫が始まるんだそうです、
はい、
で、あの時々青いレモン
ありますね、
あるでしょ、
はいはいはい、
あれ一体どないちゃう、黄色と
そう
どないちゃうねんとか思うねんけど、はい、あの青いあのグリーンレモン言われるのがまあ言うたら早摘みのやつですわ、
はい、
あれ置いといたら黄色になるらしい、
ね、
それを早い時期にとってちょっと爽やかな香りみたいなのを、うん、まあ楽しんでもらおうということのようですね、はい、そんなことでねもう今国産のレモンがまあ広がってるということで僕は安心して嬉しいんですけどもね、
はい、
皆さんも美味しいレモン召し上がってくださいね。
皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所虹色ファーミン。おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。
JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人、農業、自然が共生できる地域社会づくりに取り組んでいきます。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン。さあ今日はですね、先ほど話題になっております新ニーサ、
はい。
ね、これがスタートしたということで、ちょっと詳しい話を伺ってまいりました。JA 兵庫南の投資信託インストラクターの井上陽介さんにお話を伺っております。聞いてください。井上さんこんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
井上さんから名刺いただきましたら CA インストラクターとこう書いてあるんですけど、
はい、
この CA インストラクターってどういうことなんですか？
はい、あの兵庫南農協では CA コンサルティングアドバイザーという職種があります。
お、はい、
組合員様の資産形成の応援をさせていただくような職種なんですが、
アドバイザー、
そうですね、
はあはあはあ、その、まあ、インストラクターだ、はい、ということなんですけど、
はい、
今日は、まあ、そういろいろそうあるんでしょうけど、その新ニーサがスタートしたということで、はいはい、そのお話を伺いたいと思うんですが、
はい、
まずこれ今まではなんか貯金さえしとったらよかったような気が僕なんかもしてるんですけど、まあ、それ時代が変わってきてるいうことですか。
そうですね、まあ、背景としましてはなんですけども、
はいはい、
まあ、少子高齢化が進んでいるであったり、
はい、
まあ、インフレって言って最近物価高を感じられる方もたくさん増えていらっしゃるかと思います、
はい、
でそういった物価高に対して預貯金の金利っていうのはどうしても追いついていない状態が続いてます。
貯金してても物価が高なったら、はい、まあ言うたら目減りする、
おっしゃる通りです、
いうことになるんですよね。
そうです、
はい、
でこのままでいくと、うん、まあ、将来の資金こういったものが不足してくること、これが強く予想されますので、
う
ん、何かしなければいけないなという流れがまずは始まりました。でその何かっていうのが、うん、どうしてもインフレっていうのが今のところ物価高ですよね、
はいはい、
年間 2% ずつぐらい物価が上がっていくことっていうのが、
うん、
まあ、一応国が考えている物価高の進み方、
ね、まあ、それは容認してるということですね。
そうですね、はい、
年 2% ずつぐらい上がった方、はい、上がる方に、はい、まあ、持っていきましょうと。
そうですね、
それまでずっとデフレやデフレや言ってましたもんね、は
い、なので賃金が上がらなかったっていうのがやっぱり物価が上がらなくて入ってくる分が少ない、はいはいはい、そして賃金が上がらない、こういった構造が長く続いていたので、
うん、はいはい
は
い、
今は大きな会社から賃上げっていう言葉がよく聞こえるようになってきました。ようやくです、
はいはい、でまあ言うたら前はそのデフレの悪循環みたいなやつやったんが、
はい、
やっとそのまあやっとというかインフレがええのか悪いかまた微妙ですけど、
はい、
でも実際物価が上がってきてると、
はい、
でそれ 2% ぐらいは、まあ、それはもう国が目標にしている数字やと、
はいはい、
その中で我々はどんなことをしたらいいのかということですか。
そうですね、でそれでいくとお金が年に 2% ずつぐらいは増えていかないことには目減りしているっていうことになるのかなと、
はいはい、
でそうすると 2% ずつぐらい増やせるものというのが、残念ながら貯金や貯蓄型の保険共済商品っていうのでは非常に難しい。
そうですね、
となると、まあ、何かの運用という方法になってきてしまいます。そこの運用というのがいわゆる投資のことにつながっていきます。
はあ、はあ、は、運用、
はい、
投資、
はい、
はい、でそこへ出てきたのがニーサーいうやつですか。
そうですね、おそらく運用や投資っていうのをある日突然言われてもどうしていいかわからない、
そうですね、
はい、そういった悩みもあると思います。
はい、
特に運用投資っていう言葉ってそんなに慣れ親しんでいるものというよりかはどちらかというとアレルギー反応的な、
それなんでやった
ら
ね、僕の意見であれなんですけど、は
い、
やっぱ勝ち負けありますよ。
まあ、
貯金は絶対目減りしませんよ基本的にはね。
確かに確かに確かに、
投資というのは勝つ人がおるから負ける人が出てきて、はい、負ける人がおるから勝つ人がおるのちゃいますよ。
そうですね、ちょっとそこは投資と投機っていう言葉がありまして、
はい、
投機っていうのはおっしゃるように、うん、誰かが勝てば誰かが負ける、うん、まあ言ったら負けた人の負け分を勝った人が持っていくようなイメージなんですけど、投資っていうのは、うん、例えばある、そうですね、投資信託っていう言葉をちょっとここで使わせていただくんですけども、ある投資信託に、
はい、
まあ、100人の人が投資していますと、
ほう、
でその投資信託の価値が上がった時には、
はい、
全員の持ってるものの価値が上がります。誰かだけが上がるとかじゃないですよね。
じゃないよ。
でその投資信託の価値が下がれば全員下がると。
あ、そのリスクはもちろんあるわけ、ね、
もちろんあります、はい、値動きはするものなので上下はあります。
はい、でニーサっていうのは何ですか、はい、改めて。
そうですね、投資っていうものを、まあ、なるべく入りやすくするために国が作った制度です。で、国が作った制度、その何の制度かっていうと、
はい、
まずは税制を優遇されてる制度ですね。
ほう、税金を負けたろ
うい
う話ですか。
そうですね、まずは一般的には投資で、まあ、売却によって得た利益っていうのは、
はい、
利益に対して 20.315% の税金がかかるのが普通なんです。
はいはいはい、
その分を、NISA を使って投資をして得られた利益については 税金をかからないよと。
ああ、税金取りませんよ。そうですね。ということ
ですね。はい、非課税の税
率。それがニーサ。
これがニーサです。
で今度は新ニーサですね。
そうですね。
はい、これそれにプラスまた新しになったんですよ、はい、それが。
そうですね。はい。でニーサ普通の、新ニーサではない、もともとのニーサっていうのは10年前から始まっていたものなんですけども、はい、やはりそれの、拡充を、どんどん進んでいったことによって、まあ、金額であったり期間の制限っていうのが、まあ、少し少ないんではなかろうかという声が、まあ、たくさんあったようです。
ニーサという時点で、はい、何でもかんでも自由と違って制限があったと。
そうですね、はい、金額であったり年数に制限がありました。
金額年数、
はい、
ほうほうほう、
はい、でそこで新しく出たニーサっていうのは、はい、まず期間に関しては無制限ということで制限はなくなりました。
今までやったらどんな制限があったんですか。
そうですね、あの今までであれば、はい、5年の制限があるものと20年の制限があるものに分かれていました。
20年間だけ運用できるいうこと
ですか。そうですね、20年間だけ非課税で運用ができる。
ああ、なるほど。
5年間だけ、そうですね、非課税の期間が5年と20年っていうふうな、はい、あの決まりがありました。
それが今回は取っ払われて、
そうですね、うん、無制限になりました。
ほう、無制限。
はい、
ずっとこの新ニーサ使うとったら税金かからないことですか。
そうですね。
ああ、なるほど。はい。
で、あとは積立ニーサっていうのと、うん、まあ、いわゆる一般ニーサって呼ばれてた、さっきの5年と20年っていう話をさせてもらったのは、はいはい、一般ニーサっていう、うん、まあ、一括で投資をするようなものが5年間の非課税期間があった、
うん、
で積み立てて毎月積み立てていくような積み立てニーサに関しては20年の非課税期間だった。でどちらかしかできなかったんですね。
今までは
でこの新しいニーサはどちらもできるようになったと。
ほう、どちらもできるんですか。
はい、どちらかではなくどちらもになりました。
ほう、まあ積み立てやからある年限20年という今までやった年限がなかったら、はい、その効果がなかったいうことであったわけですね。20年みたいな。
そうですね、もちろん積み立てなので少額から始められる方が多いので、うん、期間が長い方が、うん、もちろん失敗するリスクっていうのは減らせれるっていう特徴が、
そういうことなんですか。
はい、あったものが、まあ、無期限になったのでより、うん、長期間で、はい、
なるほど、
積み立てをできるようになりました。
今回の新ニーサを使うことによって、はい、まあ、若い方が長期間にわたって計画を立てられやすくなるいうことですか。
そうですね、一括で投資する資金がまだ育っていないような若年層、
あ、そうか、
はい、そういった方にも将来の資金を積み立てていくっていうことができるようになりました。
なるほど、はい、で一括いうのはある程度の資金をドーンと短期間、
はい、
今でもその5年いうのが有効なんですか。
過去にすでにされてる方はその5年は有効で、はい、今年から新たにされる方はその一括でする分も無期限になってます。
ほう、
期間の制限なく非課税で持ち続けることができます。
ほう、でそれにはある程度まとまった資金が必要だということですね、
はい、まとまった資金といっても、
う
ん、実は1万円からできてしまうものなので、はい、そんなに何十万何百万という単位からではじゃないとできないわけではないです。ただまあ実質的にはやっぱりある程度、10万20万単位から、される方の方が多いような印象はあります。
で仕組みとしてはそれは、はい、その投資信託ですか、
はい、
まあ、投資するわけですわね。
そうですね、
ということはそれどこに投資するかを、はい、それはもう誰かに頼む任すということですか。
そうですね、その投資信託というのが一般的な、例えば証券会社さんでは、株式であったりとか、まあ、個別の銘柄に投資をできるようになってるんですけれども、金融機関銀行であったり JA のような一般の金融機関は株式等の取り扱いはないんですね。なので、投資信託っていうものを通じて投資をすることになります。
ほう、スタイルが違ういうことですか。
そうですね、イメージで言うとなんですけど、谷さんは野球を詳しいですか。
野球好きですね。
であれば、好きな選手一人挙げてくださいって言われると、すぐに名前が出てくると思うんですよ。でも野球をあんまり知らない方って、そんな好きな選手って言われてもあんまり知らないので名前が出てこない。じゃあ好きなチームってありますかぐらいだったら、野球って割と有名なので、なんとなく地元だから阪神タイガース好きかなみたいなことを言われる方が多いと思います。投資信託ってその個人的に好きな選手を選ぶってよりかは、好きなチームを探すようなイメージで思っていただけたらかなと思います。
ほう、それをその自分の好きなチームを応援してねって頼むんですか。
そうですね、お客様が、私このチームは例えばピッチャーがすごく良くて、うん、守備力が高いと点取られなさそうだから、うん、固い守りのチームが好きだわ、うん、あ、じゃあこういうチームがありますよ、うん、っていうようなご案内をするイメージです。
じゃあ最終的にはやっぱり自分が誰に託すかみたいなことを判断するという、
はい、そうですね、どこのチームを応援するかは必ず、うん、お客様に決めていただいてます。
あとなんかまあその リスクみたいなやつは持ってる資金を全部、はい、つぎ込んだらリスク高いでみたいなことも聞いたことがあるんですが、
そうですね、なので J としてはまずお金の色分けっていうのをお手伝いさせていただくところからスタートします、はい、あなたのお持ちの資産の中ですぐに使うものと使う目的が決まっているもの、例えば5年後に車を買い替えるんだ、はいはい、こういった資金は投資にあまり向いている資金とは言えなくなってしまいますので、うん、そういったものは投資に回さずに手元に置いておいてくださいと、
はあ、でこの新ニーサがスタートで、はい、さあどうしよういう方は JA、はい、どこに相談に行ったらいいんですか。
はい、JA の全ての支店で相談を受け付けさせていただいているのと、はい、魚住にあります資産相談プラザ、うん、はい、それと、加古川と魚住にあるローンプラザ、うん、こちらにご来店いただく、もしくはお問い合わせいただくと、うん、ご相談に乗らさせていただくようなお約束をさせていただきます。
あ、そうですか。
はい、
はい、分かりました。今日は新ニーサについて、はい、井上さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ということでどうでしょう皆さん、新ニーサ大体どんなもんか分かっていただけたでしょうか。僕もこの辺は弱いんですけど、今日はですね CA インストラクターの井上さんにご案内いただきました。まあ投機と投資の違いとか、
はい、
まあで一括と積み立て、今まではどっちかやったんが、まあ新とついたニーサは、まあ、両方も OK ですよとか、はい、期限がなくなったとかね、はい、はい、そんな情報が あったわけですけども、それとか、まあ、税制優遇とか、まあ、キーワードみたいなのがいくつか出てきましたけども、はい、まあこれ本当に有効に利用してね、うまいことを運用してもらえたらと思います。新ニーサスタートにあたって今日はお話を伺いました。
皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所にじいろファーミン。おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。にじいろ
ファーミン。 JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人、農業、自然が共生できる地域社会づくりに取り組んでいきます。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
JA 兵庫南、谷五郎のこんにちはファーミン。さあ続いては JA 兵庫南青少年部メンバーの紹介です。今日からはですね、3週にわたりまして、青少年部メンバーの山崎秀幸さんをご紹介してまいります。今日はその第1回目です。山崎さんこんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
久しぶりに山崎さんのハウスに来たような気がするんですけど。
そうですね、ね、まあ、何回か来ていただきましてありがとうございます。
は
い、
もうハウスの数むっちゃ多いですよね。
そうですね、全部で15以上20近くありますかね。
あ、そう、
はい、
それを何人でやってます？
大体常時、5人でやっていて、あとパートさんとかアルバイトがいます。
はあ、まあ、5人というのは大体ご家族で。
そうですね。
はあ、そうですか。で、まあ、まあ季節季節に育てる花いうのがあるんでしょうけど、はい、今これ目の前にあるのは何ですか？
これはカーネーションですね。ポットカーネーションです。
あ、まだ花咲いてないから何や分からへんかったんですけど、
ぱっ、ね、と見、まあ、
はい、
まあ、谷さんやったら見てなでしことも分からないですよね。
分からへん。
葉っぱはもう完全になでしこのね、あの葉っぱなんですけど、
う
ん、
でこれカーネーションということは、5月ぐらいにはもう大きく育ってる。
そうですね、やっぱ5月2週目が母の日なんで、はい、その母の日に向けたものの商品となってます。
それに合わせて逆算して、はい、いうことです。
そうです。
こういうものなんかしたけどピンクの花咲いてますね。
そうです、これはもうまだ咲いちゃダメなのに咲いてきてしまうんですよね。
ほう、
だからこの咲いてしまった花をちょっとちぎってあげて、5月までずっと株を張らして持たせるっていう感じになります。
ほらこれ今見えとんの、これもうちぎります
もん。はい、ちぎります。
ほんまに、
はい、 もうかわいそう、よく来られる方ね、はいはい、かわいそう、そんなん取ってしまうのって言われますけど、商品です
から。置いとったらあかんのですか。
置いとったらね、どんどん次花が咲いてきてしまうんですよ。
え、どういうこと。
花が咲き始めたら植物はまた次の花を咲かせるので、は
い、まあ、その同じ株の中の横のこう花が咲く芽がまた自分も咲くんです、はい、隣咲いてるしって。
じゃあ、 木自体が大きくならないんで、もう花が咲くだけになってしまうんですよね。
はあ、成長の分いかんと。
はい、
ほう。
だから花を取ってあげて、木にまずは栄養をあげて、木を
大きくして。今で言うたら、まあ、7、8センチぐらいの高さですわね。
はい、
いやのにそこは花が咲いてる。でこれほっとったら、まあ言うたら伸びらんと花ばっかり咲いてしまう、
はい、
ちっちゃい花。
そうです。
はあ、これ一つ摘んだらもう咲きませんの。
いや、また次咲いてきますから、その母の日までは摘み続けるっていう感じです。
はあ、ほな毎日これをずっと見回って。
そうです。
そういうのがあったら摘むと。
摘むと。
はあ、でカーネーションのその母の日に合わせてちょうどの大きさになるように、
はい、そうです。
それ母の日過ぎてもたらもう
終わりいうか
旬が終わって、
旬が終わって、あとは皆さん手元にプレゼントで、お母さん特にね、プレゼントされたやつは植え替えてもらったら、また来年も咲きますんで、
うん、ああそうなん
や、
はい、でそんなんでほな年間何種類ぐらい花作ってます。
うちでは大体30種類以上は作ってますね。
ほな、まあ、ワンシーズンに3種類も4種類もということですね。
はい、
このカーネーション終わった次何いきます。
うちは夏のポーチュラカっていう花がメインで。
ポーチュラカ、
はい、
はい、これそれが夏。
夏です。でそれに付属していろんなものを作ってって感じです。
ほう、あ、メインのものがあってね、はい、でポーチュラカはもうこれ終わったらするんですか。
いえ、もう作り始めてる、準備始めてるのは去年の年末から12月から始まってます。
ああそう、
はい、
はあ、それも、まあ、夏から逆算してみたいな。
そうです。
はあ、でそれはやっぱりこうハウスやから育つということですか。
そうですね、絶対そうじゃなかった、ハウスの中じゃなかったら完全に枯れてしまうような、寒さに弱い花なんで。
はあ、でまあ季節に応じて次々といろんな種類の花、
はい、
でまた流行り廃りもあるんでしょう。
それはありますね。去年まではよく売れていたのに今年は売れなかったって、ね、去年の色はこの色が流行っていたのに今年の色はこっちが流行ったとかね。
それ難しいですね。
難しいです。
はあ、そうですか。いろいろ目に見えない苦労も終わりのようで、また来週引き続き教えてください。
はい
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、山崎秀幸さんね、いろんなお花を、栽培してはんねんけど、
はい、
でも花カーネーションと面白いね。一つは咲いたら、おわしも咲かないかんな思って横見てんねんね。なんでそんなわかんねやろ思いますけど ね。そんなカーネーションのお話も出ましたが、今年は5月12日が母の日ですか。
はい、
あ、それに合わせて逆算してその頃にちょうど咲かせるって、こんな難しい話思いますけど ね。はい、もういろいろね、お花も、まあ、楽しむ方は楽なんですが、作る方の苦労はいろいろありそうです、
はい、
はい、またこの来週もね、引き続き山崎さんにお話を伺っていきましょう。はい、今日もこのコーナーお楽しみいただけましたでしょうかね。また来週もお楽しみに聞いていただければと思います。はい、レモンの話もしましたけど、
そうです ね。
はい、美味しいレモンもまた食べたいなと思いますが、
はい、
今日もありがとうございます。 JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン。この番組は元気笑顔、そして作ろう豊かな未来、 JA 兵庫南がお送りしました。